サバビアン、どうもワイヤのサバニャンです。いつもご視聴ありがとうございます。2月の14日はバレンタインデーだったんですけども、チョコレートは皆さん食べましたか？チョコレート、ブリュッセルたくさんショコラティエがあるんですが、有名なところもありますが、ちっちゃいショコラティエもたくさんあるんですね。近所のショコラティエに行って一個ずつこう味とか選べるんですけども、まあ、箱に入ってるものとかもあるんですが、ガラスのショーケースみたいなところにチョコレートがうわーっと並んでて、これください、これも入れて、これもっていう感じで、ちっちゃい箱でグラムで買えるんですね。なので重さで値段が変わってくるんですけども、だいたいね、まあ、ちっちゃい箱で16ユーロぐらいなんですけども、ちょっといいチョコラティエだったらね、もうちょっといいとこ行ったらもうちょっと高いんですけども、でももうなんかすでにアソーチモンって言って全てねもう詰めてる感じの箱とかも売ってます。私はいろいろ好きなものを食べてみたいので、まあ好きなものというか気になるものを食べてみたいので、まあこれとこれとってこうちょっと選びながらですね、箱に詰まってもらう方が好きではあるんですけども、ショコラティエの方も一個一個の味を説明してくださるので、こっちにしようかな、あっちにしようかなということをちょっとこう選びつつ悩みつつ楽しくチョコレートを選ぶことができます。そしてですね、なんか最近やっぱり2月14日のバレンタインデーの前っていうのは、日本のねインスタグラムなんかを見てたらチョコレートの案内がやっぱりたくさん出てくるんですけども、チョコレートと日本酒合わせていつかペアリングみたいなのをやってみたいなと思っているんですが、っていうのも、まあ、日本酒、日本のもの、そしてベルギー、ブリュッセル、チョコレート有名なんですけども、そういうブリュッセルの文化と日本の文化がこう歩み寄って美味しい瞬間ができるってなんか良くないですかって私は思ってまして、結構日本酒のイベント、まあこちらで今までやっていたものがどちらかというと日本の文化ご利用し系のものが多かったので、私はちょっとこちらにもともとあるものと合わせて楽しくなるっていう、なんか足してこう垂直に上に美味しいが上がっていくような感じの歩み寄り方をしたいなと思っているので、まあ、とりあえずチョコレートと日本酒が合うような気がしてたので、いろいろ試しているんですが、この2週間チョコレートをすごい食べていて、日本酒でしょ、まあちょっとやっぱりこの組み合わせはすごく美味しいんですよ。すごく美味しいがゆえに気をつけないとね食べ過ぎちゃう、飲み過ぎちゃうがあるので、仕事が終わってお家に帰ってチョコレートとお酒をいっぱい飲むみたいな感じで毎日ここ2週間ほどちょっと詰めてですね、チョコレートを食べているんですけども、結構美味しいだなということが分かって、特に美味しいと思うのがやっぱりナッツ系のもの、ヘーゼルナッツとかアーモンドとか カカオウェットとか、あとまあごまですかね、そういうなんかナッツっぽい感じの味がするものと、ダークチョコレートのチョコレートそういうのが日本酒にとても合うなと思ったのと、あともう一つはオランジェットとかレモンとか柑橘系のものを一回ジェリーみたいにして、でそれをチョコレートでコーティングしたような、そういうチョコレートと日本酒の相性もとてもいいということに気づき、あともう一つホワイトチョコレートと、まあ、ナッツが入ったような感じのものも日本酒に合うなっていう、もうその今3つがですね、私の中で確信に近い状態になっているんですが、チョコレートも発酵物なので合わないわけがなくって、やっぱり味噌のようにダークチョコレートはこうすっきり味噌、あの赤いお味噌みたいな感じでね、こうスッとした感じがあるんです。そしてその何とも言えないダークチョコレートの感じと、例えば木本の厚感とかですねなかなか大人な感じなんですけども、合わすととても美味しいので、これはいつかコラボレーション来た時にパッと答えれるようにしておきたいなと思って、今詰めて勉強しているんですけども、あと日本酒にもしかしたらショコラティエの人たちが興味を持って帰ってくるかも日本からっていうのも思っていて、結構ベルギーのショコラティエの方たち日本に、ね、バレンタインの催事で行ってるみたいなので少し期待してるんですよね。そういうオファー来ないかなみたいないつかイベントでちょっとやってみたいと思っています。そしてチョコレートに合うワインっていうのもあるんですけども、グルナッシュっていうブドウ品種を使った南フランスの甘いワインで、バニュルスっていうのがあるんですけども、バニュルスとチョコレートめちゃ合うんですよね。やったことありますかね。昔ね、イチジクをチョコレートでコーティングしているチョコレートがあって、でそれとバニュルスっていうお酒を合わせて飲んだ記憶がもう忘れられず、とっても美味しかったんですね。そしてチョコレートにはやっぱり南仏のグルナッシュっていうのがどうも私の頭からその日から離れず、チョコレートに合わせて美味しいお酒、日本酒もまあこれからは進めていきたいなと思ってるんですけど、ワインの場合はバニュルス超おすすめです。デザートとワインの組み合わせっていうのは結構ね難しいのかなと思ったりする時もあるんですが、クリーム系とかは私は2つ提案があって、1つはシャンパンですね。でシャンパンの味とあとやっぱりクリーム、生クリームのお菓子ってとても合うなと思います。そしてもう一つは少しなんて言うんでしょう、酸化熟成したもの、バンジョーヌとかジュラのね、ああいうのとかも結構 クリーム、バター、生クリームみたいなものに合うなっていうふうに思いますね。これはもう経験一回するともう本当に忘れられない経験になるので一度もしそういう場面に出くわしたら試していただきたいなと思います。あともう一つ、これは私はバニラアイスクリームとか、ああいうなんて言うんでしょう、牛乳を使ったようなアイスクリームは焼酎が合うと思っています。特に芋焼酎美味しいと思うんですよね。最近の日本にある焼酎、新しく出てる感じのものとかは昔のような、なんて言うんでしょう、こう芋って感じのものっていうよりかはもう少しフレーバーがちょっとフルーツのようなものとかが出ていて、ソーダで割ったりすると夏に美味しいようなものもたくさんあると思うんですけども、バニラアイスとかね、そういうのにはそのちょっと昔風の焼酎みたいなのが美味しいなと思うんですけども、それも一度経験すると、美味しいって思ってもらえると思います。料理とワインとか、料理と日本酒の組み合わせをするときに、まず私が気をつけていると言いますか、イメージするときに頭の中で考えないといけないときがたまにあるんですね。瞬発力的なあのレスポンスとして、でそういう時はまずそのお酒が何の素材でできているか、原料は何かっていうことをまず考えますね。芋なのか、米なのか、フルーツなのか、何のフルーツかな、例えばワインでしたらブドウです、あとシードルでしたらリンゴとか梨とかになるんですけども、その原料と普通に組み合わせて美味しそうなものっていうのは美味しいと思うんですよね。例えば日本酒もチョコレートに合うなと思ったのは、昔小さい時に私たち子供、日本の子供たちはですね、ポンポン菓子っていうお米のお菓子あったと思うんですけども、お米のお菓子をチョコレートにこうなんていうんですか、混ぜて食べたら美味しいですよね普通にね。それが日本、今は大人なので日本酒とダークチョコレートみたいな感じに変わっているだけで、もともと普通に発酵してなくても素材として美味しいもの同士っていうのは合うなと思っています。ただお酒はその麹があったりするので、その麹の香り、麹ってでも食べたことありますかね、ちょっとこう麹、出来たての麹、日本酒の麹はちょっとそのままだとちょっと硬いかもしれないんですけど、お味噌とか作る時のあの生麹みたいなのとかはですね、こうちょっとこう軽く焼いてあげたら、結構それ食べたらすごい香ばしくて甘くて美味しい。甘酒ってあるじゃないですか、甘酒のいわゆる麹で作った甘酒ね、酒粕で作った甘酒じゃなくて麹で作った甘酒とかも、あの味を想像していただけると、あれと合わせて美味しいものとかですね、こう頭の中でもともとの素材の味を知っているっていうことが結構大事かなと思います。 それとまず頭の中で組み合わせてみる。だから日本酒と何々ってなったらちょっとイメージが、まあね、日本酒の味もたくさん種類があるんですけども、そこに行く前に一度素材何かなっていうところを考えてみる。それが私のワインと食べ物の組み合わせとか、ワインとデザートの組み合わせとか、まあ、そういうのにつながってくる。あとは地方ですね。地方で大きく違うというのが、例えばフランスをパカって縦半分横半分にこう切ってみるんですけどもまあ切るって頭の中でですよ、想像で切るんですけども、北側の方っていうのはやっぱりバターの文化、そして南側っていうのはオリーブオイルの文化があります。ヨーロッパを少し右の方にというか、まあ、ヨーロッパ側から見て右の方に行くと今度は中東とかあの辺になっていくんですけども、まあ、その辺もオリーブオイルなんですけども、それがまたずっと右の方に中国の方に行くと今度はごま油とかですね、こうなんかそういう風になっていて、まあ、どんな油使ってるかなとか、あともう一つはやっぱりスパイスとかハーブとかをイメージする、うん、であとお客さんに勧める時っていうのは分かりやすくないとやっぱりイメージできないと思うので、うん、例えばこのワインは夏バルセロナに行って海で午後に軽く飲む時に食べたいもの何ですか？海の方にバカンスで行った時に食べたいなって思うものに合いますよとか、そういうふうに言うとちょっとイメージしやすいみたい。逆に冬は山にスキーに行った時に食べたくなるものと合いますよ。まあ大体まあチーズとかハムとかね、ソーセージとかになってくるんですけども、あと芋ね芋バターみたいな、そんな感じ。海はねやっぱりオリーブオイルとかアンチョビとかオリーブとかトマトとか、なんかそんな感じですかね。あとハーブもやっぱり南の方に行くとローズマリーとかオレガノとか、あとねそういうなんかこう南って感じのハーブの味で、今度は少しその中東とかインドとかの方に行くと今度はまあカレーとかね、やっぱり生姜とかになってくるわけですよ生姜ニンニクね、まあニンニクはどこでもあるかな、まあ、生姜とか青ネギとかになっていくんですね。もう完全にもう中国らへんとか韓国とか、まあ、日本とかになるとそのハーブっていうよりかは、まあ、生姜ニンニク青ネギごま油みたいな感じになっていくので、まあそういうものと合いそうなものって何かなとか、そういうことを考えますかね。あとはまあ小麦の文化と米の文化と、あとトウモロコシの文化があるので、まあ、その辺とかもちょっとこうシルクロードをたどりながらですねイメージしていくわけですよ。なんかそういう地理的なものっていうのは食文化がねこうやっぱり限られてくる、これこの土地にはこれがあるっていうのがやっぱり大事と言いますか、だからこういうワインがあるっていうところにもつながってくるので、まあそのいろんな地方の食事をとりあえず食べてみるっていうのは結構役に立つかなと思います。話は少し変わるんですけども、バレンタインの日寒かったんですよ、土曜日ね。 なので、まあ日本酒ちょっと熱燗でも皆さんに振る舞ってみようかなと思って、飲むかな飲めへんかなみたいな感じで、ちょっと試しにね、何でもやってみないとわからないので、まあそこそこ忙しい日だったんですけども、まあその合間を縫ってお酒温めて、まあ50ぐらいにして、50から55度ぐらいの間の温度でお出ししました。少しね、あてっていうんじゃない、まあ、ちっちゃいおつまみで、まあ、ソーセージとチーズを用意して、お出ししたんですけども、あとまあチョコレートもあってもいいかなとか思ったんですけど、あれ知ってます？あのミカドっていうポッキーみたいなやつ、まあミカドもグリコから出てるのでまあ ポッキーなんでしょうけどね、きっとね、 こっちではミカドっていう名前になってるんですけども、まあ、ミカド あのショコラノワールのものがあったので、それとまあちょっとチーズとソーセージ、フェットって知ってます？あのなんか細長いソーセージ、ちょっと乾燥させたソーセージ、あのスペインのね細長いソーセージがあるんですけど、まあちょっと干してるんで一回ちょっとカットして、でそれと、まあ、コンテチーズを爪楊枝に刺したものを用意して、まあ、それと一緒にちょっと飲んでいただきました。ただ一番多かった質問はやっぱりどうやって熱燗って温めるのって、まあ熱燗って言葉はねまだ浸透はしてないんですけども、まあ、酒醤ですね、うん、まあ、前もちょっと説明したかもしれないんですけども、酒醤どうやって温めるの、まあ、それを見せたかったっていうのもあるんですけども、あともう一つは日本酒うちでもあるよっていうことをちょっと印象付けるためっていう、まあ、ちょっとしたちっちゃい広告ですね、マーケティングっていうんですかね、そういうのをね、なんかよくわかんないですけど、うん、ちょっとやってみました。熱燗出しますよっていうアナウンスはしてたんですけども、それとはもう関係なく普通に日本酒買いに来てくれた方が多い日だったんですね。いつもよりよく売れて、ちょっとでもやっぱり本人が飲むっていうパターンが増えてきたのが嬉しいというか、うん、だいたいプレゼントとかですね、なんかそういう需要が多かったんですけども、自分で買って自分で飲む人が増えてきたのが結構すごい変化、毎日毎日私はお店で観察してるんですよね。どういうものが今求められてるのかなっていうのはもう本当にダイレクトに感じることができるお店なので、あーなんかをちょっと流れが変わってきたんじゃねっていう風に思ったバレンタインの日でもありました。今まではユズとかばっかりだったんですけど、まあなんか一気に6本いろんな種類のを買って飲む人がいたりですね、どこかで飲んで、あこれ美味しかったからちょうだいとかで、まあどれくらいの期間で飲みきらないといけないのとか、まあそういう、ね、質問とかもあったりするので、まあ一旦自分で飲んでますからね、その辺は自分の感覚で答えたりもしてですね、まあ楽しく飲んでいただけるようにはしています。うん、まあもちろんワインもねすごく今美味しいですからね、まだ寒いから少しもうちょっとまた変化があるんでしょうけどね、春になっていくとね、うん、まあでもやっぱり3年ぐらい前2022年とか1年、そして2023年とか、まあその辺のワインが今店頭に並んでるんですけども、美味しくなってきたなだんだんっていうのは思いますね。まあだいたいボジョレーヌーボーの後あたりから味はどんどん変化していくので、今2月でしょ、 でもうすぐ3月4月どんどんどんどんまた味が変わっていくのがとても楽しみでございます。少し長くなりました。今日はチョコレートと日本酒、チョコレートのね、特にダークチョコレートがいいかなと私は個人的には思うんですけども、まあ、ミルクチョコレートも大好きですけどね、やっぱりチョコレートは何かほっと幸せをくれる一粒だなと、まあ一粒で終わらないんですけども、そういう食べ物だなと感じます。というわけで今日はチョコレートとお酒のお話、デザートのお話などさせていただきました。ありがとうございます。また次回よろしくお願いします。じゃあね。チャオ。